恵みをいただく御言葉は黙示録の18章21節から24節までです。黙示録18章21節から24節。また一人の強い御使いが大きい石臼のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されてもはやなくなって消え失せてしまう。盾ごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前たちのうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。なぜならお前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の魔術に騙されていたからである。また預言者や生徒たちの血および地上で殺されたすべての人々の血がこの都の中に見出されたからだ。アーメン。一言お祈りをします。贅沢が迷し、生徒たちの血を流し、そして生徒たちの血によって平気で喜んで楽しんでいたこの大バビロンは滅ぼされます。御使いが大きな引き薄のような石を海に投げ入れて、それほどまでに鮮やかに滅ぼされる様を主よ、今日あなたが見させてくださることを思います。どうか私たちはこのバビロンの側ではなく生徒たちの側としてしっかりと命を保ち、主イエスの御言葉の証を保ち、御言葉に聞き従いつつ歩み、幸いを得る私たちでありますように。どうかこの語るしもべの唇と思いを清めてください。心を清めてください。今主イエスの血をなります。生徒たち一人一人の耳に主イエスの血をなります。一切の滅ぼす者、一切の御言葉に邪魔をする者はこの大バビロンのようにたちまちにして滅ぼされることを主イエスの身によって宣言いたします。イエスよ、どうか生徒たち一人一人のうちからこのような悪が一つも芽生えることがないように、また生徒同士が互いに教え合い、戒め合い、責め合い、そしてこの滅びの根っこをすぐにでも引き抜く生徒たち一同でありますように。どうか生徒たちの耳を清めて、この語るしもべの唇を清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回でですね、14節から24節を一気にやろうとしたんですけども、どうも、かなりこの14節から20節までのところが濃厚でしたので、21節からのところを今日見ていきたいと思うんですが、ここもですね、本当に大バビロンのその終わりの様について記されているんですけども、このところにおいて御使いはですね、まず大きい石、引き薄のような石を取り上げて、それを海に投げ入れています。大きな都大バビロンはこのように激しく打ち倒されてもはやなくなって消え失せてしまう。もう 海の中にですね石が投げ込まれたらそれが再び浮き上がってくることは決してありませんね。そのようにこの生徒たちの血を流した都、神から離れ神に敵対して、そして好き勝手な、ね、罪を飲み食いをしていたこの大きな都はこのようにしてもう徹底的にですねなくなってしまうことがですねここにおいて予言されております。またその中において22節見ますと、盾ごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前たちのうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き臼の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。最近もうですねテレビの方見ますと歌を歌う者や笛を吹く者、まあ、楽器を巧みに奏でる者たちですね、まあ、そのようなものを見ますし、また、とてもすごい技術を持った職人の技を見ることもできます。また引き臼の音と書いてあるんですけども、引き臼というのは穀物を引くものですね。もみ殻を、取り除いてそれを除いたものをよく細かく砕く、ですから食品を加工する道具ですね。そうしたものがもはやこの中において見られなくなる言われております。この盾ごとを、まあ、要するに音楽とかあれまた技術とかまたその食品を、ね、加工するそういったことはどこに起源があったか、創世記の方に、創世記の4章の方に出てきます。創世記の4章の、17節からお読みしていきます。創世記4章17節からですね、22節までをお読みします。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので自分のこの名にちなんでその町にエノクという名をつけた。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエデルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の息子をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はティラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。ここにですねカインの子孫たちが、増え広がっていく様があるんですけども、そのこのカイン、この直前の説のところでは弟のアベルを殺した直後でした。弟のアベルを殺してその結果から殺害人となり、土地はもはや何の産物も生み出さなくなってしまいます。でそれでカインは殺害人として人々から、のけ者にされ、まあ、ただカインにはですね印が与えられて7倍の復讐、カインを殺す者は7倍の復讐を受ける。15節に、書いてあります通り主は憐れみをくださったんですけども、しかし、ね、それでカインは、もう身を慎んで、でそれで、まあ、おとなしくその主からいただいた罰を、その身に負ったか、そうではなくカインはですね、 その会の子孫たちは町を建てて結束してですね、それでもう土地は産物を生み出さないということで、まあ、その代替手段を追って、自分の身を守ろうとしていったんですね。主から戒めをいただいて主から罰を受けた時はその下にへり下ってその主からのその戒めを重んじて受けるべきなんですけども、でもその主から離れてですね、このように代替手段を考案して、まあ、カインの場合は町を建ててですね、でそれで、まあ、畜産業とか、また音楽だとか、また鍛冶や、技術ですね、ちょうど黙示録の方に出てきましたが、黙示録の方は、農耕、黙示録の方では、建事を弾くもの、歌う歌うもの、まあ、そうしたものはもはや聞かれなくなる、また、技術を持った職人もいなくなる、また引き臼の音も聞こえなくなる、要するにこの、音楽と、技術とまた、の農耕とか畜産とかそういった食品加工はですね、もはや黙示録のあのバビロンの中からは聞かれなくなる。でそれらのその、ルーツがですね、この、カインの子孫たち、要するにカイン様から離れて町々を建設して結束して、でそれで、音楽とか、技術とか、また食品加工とかそういったことで、生計を立てていく、ね、まあ本来主は、人をね、アダム、土地を耕すものとして、主は作られたんですが、しかしその土地を耕すことができなくなった。人間はこのように、土地を耕すのではなく音楽とか技術とかですね、そちらの方を発展させて、それで神様から離れて町を建てて結束して、行くようになるんです。でカインの子孫たち、ね、カインは主から憐れみを受けました。弟を殺したのにですね、主はその時カインを、ね、もう罰だって言って殺すようなことはせず、代わりに、ね、もうカインは人々から、もう出会う者たちから殺される、そういうふうに恐れていたら、主はですねカインにその印をつけて、誰もカインをですね殺すことはないように、ね、7倍の復讐を受けるという印をつけたんですが、でそれでカインが悔い改めたか、そうではなく逆なんですね。もっと、その突き上がってもっと邪悪さを増していきます。23節以降のところもお読みしますと、さてレメクはその妻たちに言った。アダとツラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があればレメクには77倍。カイン、カインの場合は、7倍の復讐を受けるんだったら、じゃあそのヤシャゴである、ライソンですね、その雷損である私には77倍の復讐をすることにしよう。でしかもね、妻たちにそのことを誇らしげにですね、私が傷を受けたらその傷のために人を殺した、そういうことを、ね、大胆に、しかも誇らしげに自慢話、妻たちにしてるんですね。これが神なき者の考え方です。カインの子孫たちは神なき文明の栄えをしました、ね、音楽、ね、建物と笛を巧みに奏するもの、また、青銅とか鉄とかを鍛冶する、ね、技術職人、また、家畜を飼うものですね、要するにそういう食品を、生産するもの、まあ、もう彼らは農耕すると、その、種が呪われた土地から何の産物もできませんので、その代わりの食品を加工するようになるんですね。でそれで黙示録の方に戻りますと、黙示録のその18章22節は、建事を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音も もうお前のうちに聞かれなくなる。このように神様から離れた栄えある都バビロンはたちまちのうちにしてやがて滅ぼされてしまうんです。まあ、今はまだ滅ぼされておりません。今はまだですね、まあ、テレビつければ本当に何か、洗練された音楽とか、また技術とかそういう食品加工とかそういったものを見ることができるんですが、しかし神様から離れてそのカインのような性質ね、なんか最近倍返しだ、そういう言葉が流行ってますけども、そういう、レメクには77倍返しだ、そのようなですね、自分の手で、憎しみを持って相手に必要以上に罰する、そのような神様から離れた自分の手の裁き、まあ、そうしたことはですね御心から離れております。そのようなことをしているとこのバビロンのようにたちまちのうちに滅ぼされてしまうことになってしまいます。私たちキリスト者はですねカインの子孫ではなく主がまた別に備えられた節の子孫として主の御名を呼び求め主の皆によって祈る子孫たちですね、そのものとして生きながらえて幸いと祝福を得ていくのが私たちのあるべき姿です。またこのバビロンについて23節見ますと、灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなる、花婿花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。このバビロンの中からもう灯火の光が消えてなくなる、英語の聖書のある訳ではイルミネーション、訳されてるんですけど、ね、クリスマスの時はイルミネーションがよく輝いてますね。そういうきらびやかなキラキラ、そういったものはもはやその都の中からなくなるんです。クリスマスになると、ツリーにイルミネーションを飾ってキラキラ輝く様を、ね、楽しむ人は多いんですけども、しかしクリスマスに覚えるべきはそうした人間の手で作った光のキラキラ、そういったものではありません。皆さんはキリストという誠の光、決して消えることはない御言葉の灯火を、ね、灯すのが皆さんキリスト者とあるべき姿であって、ね、そのキリスト抜きのそういうイルミネーションとか光とかそういったものはですね主に消されてしまうんです。またこの都の中から花婿や花嫁の声も聞かれなくなってしまう。エレミヤ書のところでもですね、私はあなた方の地から花婿と花嫁の声を消す、そういうふうに言ってる箇所がエレミヤ書の25章にあります。エレミヤの25章の10節に黙示録と全く同じことが記されております。ちょっと25章の8節からお読みします。それゆえ万軍の主はこう仰せられる、あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は人のすべての種族を呼び寄せる。主の見つけ、すなわち私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを責めさせ、これを整絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える、ね、ここに記されておりますね。彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。なぜこのようなことが起こるか、その理由が8節に書いてありましたね。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために。ですから主はですね、別のこのネブカデネザルというバビロンの王を立てて、イスラエルの中からその楽しみと喜びの声、花婿と花嫁の声を消し去る、そのようにされるんです。これが、 主の御言葉に聞き従わないことを報い、花婿と花嫁の声が消され、また光が消され、引き薄の音もかき消される。それは御声に御言葉に聞き従わないことのその報いです。で、逆のことも、エレミヤ書の方に書いてあります。エレミヤ書の33章の、11節に書いてあります。エレミヤ書33章11節、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、万軍の主に感謝せよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまでと言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞こえる。それは私がこの国の囚われ人を帰らせ、初めのようにするからであると主は仰せられる。ですから、ひとたびですね、主の御言葉に逆らって御子に聞き従わず主に反逆している人たちには、その都から確かに花婿と花嫁の声が、取り除かれてしまうんですが、しかし、この33章3節に書いてあります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。要するに、いかにですね、人が堕落して主の御声に聞き従わずに、そして罰を下され、若者たちのその結婚のその呼び交わす声が聞こえなくなったとしても、主を呼び求めて、そして主に尋ねるのであれば、再び主はですね、その喜びを返してくださるんです。楽しみの声と喜びの声、主に感謝せよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、そういうふうに言いながら、主の宮に集う生徒たちのその声が再び聞こえるようになっていくんです。ですから、結局主の御声に聞き従うかどうかですね。主の御声に聞き従わないのであれば、喜びは消されてしまいます。若者たちのその結婚のそのね、喜んで花婿花嫁のその声が取り上げられてしまいますが、しかし主に立ち返って主に聞き従うのであれば、この喜びは返ってくるんです。今この日本からはですね、花婿と花嫁の声がかき消されてきておりますね。若者たちが結婚することに望みを持てないんです。また日本は、クリスマスではイルミネーションは本当にキラキラしてるんですけれども、しかしその光の中にイエス・キリストはおりません。ただキリスト抜きのそのキラキラ、そういう光は、主はその灯火を消されるんです。また神から離れた文明の栄え、カインの子孫、その音楽だとか、また、技術だとか、また、食品加工、神から離れたそうした文明の栄えはですね、ある時たちまちにしてこのバビロンが、大きな石臼が海に投げ込まれるように、たちまち滅ぼされる時が来るんです。それはなぜなら、この黙示録18章24節に記されている通り、聖徒たちや預言者たちの血がその都のうちに見出されたからです。すべて生徒たちの血を流す者、生徒たちのを傷つける者、そのような者は、その報いに漏れる者は決してありません。主を信じる信仰者の報いは、信じることの報いに漏れることはないんですが、それと同じように生徒たちを傷つけ、生徒の血を流す報いに漏れる者もいないんです。どんな報いか、生徒の血を流す者は、その頭上にその血潮が返ってきます。黙示録の方でも、あなた方はその血を飲むことになる、まだ書いてありましたし、またそれエジプト出エジプト記の時も、モーセはナイルの川を血に染めましたね。イスラエルの民の血を流したからです。多くの男子の子供たちをナイルに投げ込んで、そうして殺してきたから。 このように生徒の血を流す者は必ずその報いを受けます。このバビロンは生徒たちの血が数多く流されました。このような都からは離れるべきです。そして皆さんはそこに関わってはなりません。皆さんは、ね、カインの子孫ではなく節の子孫として主に祈り、主の皆によって呼び求めるものとして幸いを得て、そしてこの終わりの時代しっかりと生き残ってですね、主からの栄誉をいただく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この大バビロン、それはやがて主からたちまちのうちに滅ぼされます。このバビロンのうちで何が行われていたか、巧みな音楽やまた笛、ラッパ、あらゆる技術職、また引き薄の音、そうした食品加工などがたちまちにしてある時滅ぼされます。そして灯火の光はたちまちにして消されます。花婿、花嫁の声もそのうちから聞かれなくなります。誠に正しいものの光、その人の灯火は光り輝きますが、しかし悪者の灯火は消え去ります。御言葉を蔑む者はその身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。そのように箴言に書いてある通り、私たちはこの御言葉を知恵として、自分の命の泉として、これをしっかりと大切にして保ち、この御言葉から離れることなく滅びに加担することがないように、御言葉を蔑む者は身を滅ぼします。主の命令を蔑む者は主から蔑まれますが、しかしそれを敬う人には主は豊かに報いてくださいます。どうか主よ、私たちは主にしっかりとつながる者として、この風に吹き飛ばされるもみ殻のようなものでなく、御言葉にしっかりと根を下ろして幸いを得ていくこの生徒たち一同でありますように。今主よ、終わりの時代のその災いが起こっております。主よ、どうか生徒たちにはその災いに遭うことはなく、生徒たちには御言葉をしっかりと保って生きながら幸いを得る生徒たちでありますように。世においては花婿、花嫁の声は消されておりますが、しかし生徒たちの上には花婿と花嫁の喜びの声が湧き起こり、命たちを多く産んで増やして栄えていく若者たちでありますように、それをどうか祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。